10月8日に行われた第47回日本語弁論大会のレポートをお送りします。オーストラリアの6つの州、2つのテリトリー、そしてニュージーランドから地区大会を勝ち抜いた優秀なスピーカーたちが決勝に進出しました。競われた部門は4つ、それぞれの部門の優勝者のスピーチをお届けします。スピーチの審査基準は日本語の正しさ、発音のほかに自分の個人としての視点が入っているか、またクリエイティビティ、創造性ですね、それからスピーチがロジカルな展開をしていて分かりやすいかなどでした。今回スピーチされた内容について審査委員長のキャロル・ヘイズ、オーストラリア国立大学教授の公表です。
内容としては人生に対する新しい見方はかなり感じたし、そして自分の心を込めて自分の意見をちゃんと言ってくれて、それも非常に良かったです。でやっぱり友達と家族、動物でもの大切さが非常に感じました。で、まあ、いろんな立場からですけど、相手の立場、相手の考え方を理解する、その大切さ、だから子どもの絵からでもナンパをの仕方でも動物園でどういうふうにやったりするとか、やっぱり自分の経験を生かせて自分の世界を何かの立場から紹介してくれて本当によく頑張りました。
ヘイズ審査委員長はこのほかに発音の面の注意点として、英語の単語をカタカナ英語で発音するなどを挙げられました。また今回の多くのスピーチで疑問形の呼びかけが効果的に使われていたことも良かったとおっしゃっていました。では最初のスピーチをご紹介しましょう。ハイスクールシニア部門の優勝スピーチです。この部門では10人もが全国大会に進出しました。1位になったのはニュージーランド、オークランドパクランガコレッジのダニエル・トゥーキリさんのスピーチ、旅行すると人とつながるです。
一人でいると小さいことしかできないけれど、みんなでいるとものすごく素晴らしいことができる。僕はこの世の一番大切なことは人とのつながりだと思います。そして人とつながる一番いい方法は旅行することだと信じています。今日はどうしたら旅行して心の広い人になれるのか、皆さんに少しだけ説明していきたいと思います。フランスでは一番普通の挨拶の方法は両方の方にキスすることなんです。フランス人にとっては全然問題ではなくて、フランスに行ったらヨーロッパ人のとってもフレンドリーな文化が分かるようになるかもしれません。それからインド人の結婚式に行ったら伝統的なゲームで花婿の靴を盗まなければなりません。新郎新婦の2つの家族が参加しますので、2つの家族が一緒になるという意味で、インド人の家族がとても大事にする文化が伝わってきますね。日本の少し怖い温泉の文化でも感動されるでしょう。僕が日本にいた時、みんなの前に裸でお風呂に入らないといけないことを聞いたとき、全然入りたくなかったんです。でもお風呂に入ってみたとき、のんびりできて自由な感じがしました。日本の温泉の経験で、誰でも裸でもどんな体でも大丈夫みたいなイメージが伝わって、日本人のとっても親切な考え方が分かるようになりました。じゃあその3つの似ていないことから何が学べるでしょうか。フレンドリーな人でいることの大切さ、家族をいつも大事にすることの大切さ、自分の体を好きになることの大切さ。それだけではなく、こういう美しいことが理解していたら、その国の人の考え方がもう少し分かってちゃんとつながれるようになります。インド人の結婚式と同じように、違う国から来ている2人が1人になれます。今の世界ではたくさんのひどいことが起こっていますが、 旅行しながら新しい出会った人と共に幸せを広げたら、この世には素晴らしくて美しいことがたくさんあると思い出せると思います。僕がいつかこの世の人々が家族のように生きられる夢を見ていますので、年寄りになるまでこの素晴らしい世界を冒険するつもりです。じゃあ行きましょうか。ご清聴ありがとうございます。
各スピーカーはスピーチの後で日本語で質問に答えないといけないんですけれども、ダニエルさんにはあなたの国の文化の何を旅行者に知ってもらいたいですかという質問が出されました。ダニエルさんは自分の背景にあるマオリの文化、人を歓迎する踊りハッカなどを挙げて、日本のおもてなしの心にもつながると答えました。ハイスクールシニア部門2位はクイーンズランド州代表ウェニアナ・リーさん、家族とコミュニティ。3位は西オーストラリア州代表レイアン・ウングさんの出る恋は打たれるとバームクーヘン。特別賞はニューサウスウェールズ州のリースル・チェンさん、ビクトリア州のエドワード・ウェイさんでした。次にご紹介するのはバックグラウンド部門の優勝者、 ACT キャンベラの代表、ナランバンダーコレッジのハナ・ペリーさんのスピーチです。外見的魅力の基準値。
皆さん、今日はお集まりいただきありがとうございます。本日は日本の外見上の美についてお話しします。いくら見た目で判断しないという人でも、可愛い女の子、美人、イケメン、ハンサムがどれも響きのいい言葉には変わりありませんよね。しかし皆さんの思う美しい外見は周りの感覚と同じでしょうか。個人的な好みもありますが、国とその文化によって作られた外見的魅力の基準値というものは確かに存在します。一般的なところで女性の外見的な美しさで挙げられる点は白い肌やパッチリした目です。男性に関してもますますこの傾向が強くなっています。なぜ現代の日本ではこのような女性像、男性像が魅力的なのでしょうか。まず女性の外見的魅力についてお話しします。美の基準は時代によって変化します。例えば平安時代まで遡ってみると、今とは価値観がだいぶ違います。当時の美しい女性は大きくて丸くて色白な月を連想させる顔に細い目、さらにふくよかな体型が好まれました。日本において白い肌は昔から美しさの象徴で、色の白きは七難隠すということわざもあるほどです。肌の白さは若さ、幼さを連想させます。人間の赤ちゃんは大人に成長するにつれ、メラニン色素の分泌量が増加します。幼少期に茶色だった髪の毛が高校生の頃には黒髪になっていたというのもこの理由からです。つまり人間は本能的に肌の白さを若さと関連づけるわけです。丸くて大きな瞳も白い肌と同じように若さを連想させるので美しく見えるのでしょう。男性においても白い肌、そして女性らしい顔立ちが好まれます。今の日本のように平和な時代が長く続くと、男性に女性らしさが増すのではないでしょうか。内面的なところでもそうですが、外見に関しても女性らしい顔が好まれます。戦時中や経済的に不安定な時代では、女性は強くて守ってくれる男らしい男性、逆に平和な時代が長く続くと、女性は男性に生物学的には女性らしいとされている優しさや包容力を求めます。平和な時代が200年も続いた江戸時代に関しても、着物の裏地を派手なものにしたり、ちょんまげを斜めにするなど、当時の男性の美意識は非常に高かったと言われております。さらに解釈すると、日本の社会理念との関係も絡んできます。日本社会が求めるものは、 他者との対立関係を極力避け、一体感を保つことです。これを男性と女性の生物学的素因と関連づけると、そこには男性特有の分離した自己感覚ではなく、世界と結び合っているという基本的自己像を持つ女性特有の素因が背景にあります。ですから現代の日本において男性が一般的な女性らしさを追求するのは社会現象の一環と言えるでしょう。現代はインターネットの普及などにより以前に比べグローバルな世界となりました。各国がそれぞれの外見的魅力の基準値を刺激し影響し合っていくことは今にも増して当然のこととなるでしょう。これから先、世界各国で美しいと思える外見がどのように変化していくのか非常に楽しみであります。ご清聴ありがとうございました。
バックグラウンド部門は、簡単に言うとお父さんかお母さんの片方あるいは両方が日本人という部門です。花さんはお母さんが日本人、弁論というにふさわしい強いスピーチでした。この部門2位はニューサウスウェールズ州のイミヤ・ヨシキさんのジャパニーズ・オーストラリアンの自分、3位は西オーストラリア州のカレン・ズインマンさん、ポケモン・ゴー・マニアでした。このポケモン・ゴーとか、それから他のスピーチではナンパとかなどの言葉が出てきました。若いスピーカーたちの生活の中にある新しい言葉や意味を日本人である私が知らなかったこともありました。またさすがに日本語学習者、日本文化学習者ですね、ご縁という言葉や去る者は追わず、色の白きは七難隠すなどのことわざがスピーチに含まれていたことなども感心しました。オープンビギナー部門優勝はビクトリア州メルボルン大学のセリーナ・ペンさん。スピーチの題は絵の中のメッセージです。
私には5歳の妹がいます。可愛くて天真爛漫でとても想像力がある子です。日常生活で面白かったこと、家族と一緒に過ごした幸せな瞬間、そしてどんな些細なことでも全部絵に描いてました。例えばおじいちゃんは寒さが嫌いなのでいつも毛布を足にかけています。妹はそれを絵に描いてました。妹の絵の中でおじいちゃんは虹色のひまわりになって太陽を追いかけながら笑っているのです。そんな時、父は妹の才能に気づき絵のレッスンに通わせることになりました。先生は毎週絵のテーマを妹に与え、いろいろなアドバイスをしました。例えば、木は緑でしょう、ライオンは茶色でしょう、虹色のひまわりなんてないでしょう。ところが妹は絵を習っていくうちに少しずつ自分のアイデアに自信がなくなり、描く前に必ず私たちにこれでいいのと聞くようになりました。そして描いた絵は緑の木や白い雲や茶色のライオンなど、どこかで見たようなものばかりになりました。妹は自分の想像力の代わりに大人の目から見た現実をそのまま描くようになったのです。そして何よりも悲しいことは、もう自分の思っていることをそのまま表現するのが怖くなったことです。私は父を説得して、妹はもうそのクラスに行かなくなりました。絵は子どもの目から見た世界を表現する一つの方法だと思います。だから大人の常識では考えもつかない大胆の色を使って私たちに何か伝えたかったのでしょう。そのひまわりの絵もそうです。おじいちゃんはひまわりのように太陽の光や暖かさを浴びられるから、もう寒さが怖くなくなりますようにと、おじいちゃんを大切にする気持ちで描いたのではないでしょうか。そんな子どもの気持ちを大人の常識で壊してもいいのでしょうか。私はそうは思いません。確かに絵のレッスンに行けば絵は上手になるかもしれません。 しかし私は常識にとらわれない自由で明るいカラフルな何か話しかけているような妹の絵をもう一度見たいのです。そして絵の中のあるメッセージは何か、それが知りたいのです。ご清聴ありがとうございました。
セリーナさんのスピーチ、ヘイズ審査委員長も内容に加えて発音や日本語の自然さを指摘されました。またひまわりの四角のイメージが印象的でした。オープンビギナー部門2位は ACT キャンベラ大学のティエン・ファムさんの創造的な日本語。日本語のネイティブスピーカーじゃないが上に分かるクリエイティブな面を教えられました。3位はニューサスウェルズ州マコーリー大学のアンソニー・リーバさん。これはナンパじゃない、ユーモアがありながらインターネットのパラドックスを指摘したスピーチでした。そして最後はオープン部門、優勝は西オーストラリア大学のシンラン・シェーさん。優しさにあふれる食事。
食べ物のようなくだらんものよりもっと大事なことに集中しろ。
中学生の私は父に叱られました。何を言い返したかったけれど結局涙をこらえ、父のために作った晩ご飯を静かに片付けました。食べ物というのは本当に父の言ったようにくだらないことでしょうか。私は自分の経験のもとに少し食べ物のことを話したいと思います。一つ目のエピソードは去年ボランティア活動をした時にあったことです。私はぼーっとして無料の食事を準備するためにじゃがいもの皮抜きをしていった時、厨房のどこかに50代の女性が急に私の方へ飛び出し、襲われると思って逃げようとした時、相手が私の手を強く握って震えた声でこう言いました。いつもお料理をしてくれてありがとうね、お嬢ちゃん。実はオーストラリアのような先進国だとしてもお腹が空いているため NPO に支援を求める国民は月60万人を超え、その中子どもの人数は3割強も占めています。食の貧困は病気、うつ病、不登校などのいろいろな問題につながります。その女性に手を握られた途端、私はようやくこのデータの意味を本気で分かってきました。世の中の多くの人々は私たちにとって当たり前だと思っているような幸せな生き方ができないということです。体に影響を与えるのみならず、食べ物は人の心を柔らかくし、人と人とのつながりを深くする力を持っていると私は信じています。恥ずかしながらまた父と自分のことを話したいと思います。高校3年生の時、父は仕事中の怪我のため入院していたのです。早く降伏するため私は毎日お弁当を持ってお見舞いに行きました。父はいつもの通りくたらんとつぶきましたが、この時には私の作ったものをおとなしく食べてくれました。そして退院予定日の1日前、父はしかめていた顔にやっと朝笑顔が浮かべてくれました。このおかゆって悪くないぞ、いつもそばにいてくれてありがとうな。父が私にお礼を言うのは珍しいので、私はびっくりしすぎて、何も言えず、ただ父のおいしく食べる顔をじっと見つめていました。お料理に込めた気持ちをやっと父に伝えられたかと思いながら、私も微笑んでいました。食のおかげで、気の毒の人々に思いやる心を育ってたり、父の優しい一面を見たりすることができました。食べ物は美味しいです。美味しいものを食べると楽しい。誰かのためにお料理をしてあげるのも楽しい。食というのは命をいただくものでもあり、人の幸福でもあり、人生を豊かにしていくのです。食べ物はつまらないことなんかでは決してありません。しかしこの植物が簡単に手に入る、テンポの速い豊かな社会では、私たちは 食のことを忘れてはいないのでしょうか。もっと心から食べ物を感謝すべきだと私は考えます。大したものが作れないかもしれないが、一般人として自分の力で周りの人々に優しさにあふれる食べ物を食べてもらいたい。それが私の小さな夢なのです。皆さん、最近誰かと一緒に食事を楽しむことができましたか？それとも誰かのために食事の準備をしてあげましたか？これからも食のことを楽しめますように。ご清聴ありがとうございました。
スピーチに登場する人それぞれに声の調子を変えて上手でしたね。またスピーチの構成の良さも高く評価されました。オープン部門2位は南オーストラリア州アデレード大学のエマ・シモンズさん、外国語とのご縁。3位はニューサウスウェールズ州ウォロンゴン大学のクイン・パターソンさん、数学の素晴らしい点。そして特別賞はクイーンズランド州グリフィス大学のエリン・モントゴメリーさん、ビクトリア州ラトローブ大学のキリリー・ズーンさんでした。オープン部門優勝のシンラン・シエさんにインタビューしました。シンランさんはいつ日本語を勉強し始めたんですか？
中学からずっと勉強していましたが、でもその間はちょっとフランス語もしていたし、ちょっとなんかやっぱり日本語の方が楽しいと思いますね。私は
どういうところが楽しいんですか？
例えばなんか文化、伝統的な文化とか、サイファーの小説とか、あの方がすごく楽しんでいて、もっともっと日本語を勉強したいと思います。
今シン・ランさんは、西オーストラリア大学の大学生ですね。
はい、今は、言語学と日本語専攻です。日本語はとても美しい言語だと思いますので、私は言語学専門ですから、もっと日本語の仕組みとか調べたいと思います。もしできたら将来、日本語教育関係の仕事をしたいと思います。
日本語の先生になって学生に日本語を教える、
はい、もしできたらきっと嬉しいと思います。
で、学生がスピーチコンテストで優勝したらもっと嬉しいかな。
そうですよね、そうですよね。まあ自分の先生もきっと嬉しいと思いますけどね。西オーストラリアの生徒、学生はあまりこのコンテストに参加したことがないので、はい、今年2名の優勝者がもういますから、きっと嬉しいね、先生は。
日本語の先生になりたいシンランさんの他にも、数学が大好きなウォロンゴン大学のクイーンさんも、将来数学の文献の翻訳をしたいなどと、日本との架け橋になってくれそうな未来が見えて嬉しいスピーチ大会でした。スピーカーの文化的背景も多様で、興味も日本語から日本文化、そして社会問題に至るまで広がっていることが印象に残りました。以上、第47回日本語弁論大会全国決勝大会のレポートでした。